わー久しぶり香水みささん一緒に乾杯しましょう。いただきます。
乾杯、
よろしくお願いします。
なんかこのメンバー久しぶりな気がする、ねね、
うん、もうねライトに誘っちゃったんで、
いいじゃないですか。お店集合
当日、当日
当日に嘘、今日、
はい、
今日誘って、
うん、何してんのかな、
何してんですかみたいな、
まあ、ご飯大丈夫やって言ったんで、うん、それならどうですか、うん、1回ぐらい
ちょろっと、
あら、ありがとうございます。
嬉しい嬉しい、
そういう、そういうの、
ね、いいですよね、こうご近所っていうのもね、お誘いしやすいし、
ありがとうございます、
くれて嬉しいです、うん、本当に。
近況をね、聞きたいな、
そうそうそう
ね、これからの展開とね。
近況どころか、なんかこの間から壮大なお話をラジオで伝え聞いてたんで、
うんうん、あ、そうでしたか、はい、この番組
何でしたっけ。
そうですよ、もうちょっと前になるんですけど、うん、そのゴルフのマスター
さん、あー、確かに、はい、そうですね、
ですよね、
う
ん、
あとはもうビッグジョーとビッグジョーと
そうそうそう、
ヤオグラとマツコと、
そうですよ、
そうそうそう
そうね、マツコのね、まあ、高校生の時から一緒の布団で寝てたっていう話、中学校かな、高校の話だけど、
高校の時、
うん、まあまあ壮大なスケール、
壮大ですよ、うん、人生をかけての
そう、西も東もすごかったです、
うん、そうですね、そういう意味で言うとね、
うん、なんですけど、うん、もう暑くなってきて、うん、北ブラグリ町会館に引きこもって、うん、あます、
こういう時逆に映画館いいですよね、
涼しく、
お出かけした時にね、
そうそうそう、
本当だよね、
うん、油断したら寝ちゃうけどね、
そうなんで最近はね、一声かけてます、あの最初キンキンに冷やして、うん、皆様あの予告編が終わったところで、うん、あの寝落ちの悪魔が襲ってくるんで気をつけてくださいって言って、
予告編って割と早めですね。
そうなんですよ、
でも分かります
ですよね、
分かる、早くない、
いやいや結構ね予告編がそ、うん、何本かあるじゃない、
ありますね、うん、
分かる、
うん、あ、ちょっと落ち着くのかな、
そうなんですよ、
で予告編終わったら真っ暗になるじゃない、
なる、
あそこね、
そうそう、危険、
結構
そうです、
早い、
もうええか
そんな、いやいやいや、何を見に来たんですかねえ、
いやもう季節はね仕方ない、この季節は仕方ないんですよ、
季節の問題、優しい香水さん、
いやいや、
どうやって声かけるんですか、真っ暗な、
真っ暗にして、うん、予告編から上映しますと、うん、皆様この季節は予告編直後危険ですので、
うん、疲れてるからね、
そうそう、お気をつけください
そんなね、
そんな映画館あります、
素晴らしいね、
まあ、ちょっとクスッと、うん、クスッとしてますけど、でみんな大丈夫でしたよとか言いながら帰っていかれるんで、
まあ、ちょっと気張りますもんね、予告終わった時
まあでも寝るのもね、また一つ気持ちいいですよね、
あの椅子もいいしな、うん、寝てしまったらもう一回見に行きましょう、
それもね、うん、嬉しいです、
ね、
本当だ、
うん、
そうね、そ
う
ね、
うん、どうですか、もう7月半ばですけど、今面白いのおすすめのものありますか。
もう、ね、もう今はもう日本で多分私が一番盛り上がってるアルゼンチン映画を上映してしまってまして、
してしまって
あの、うん、そう、これもうね、革命的に、革新的にですかね、新しい映画で、うん、
トレンケラウケン、
トレンケラウケン、聞いたことない言葉だな、
はい、新しい監督なんですよ、今まで日本で上映されたことがなかった、44歳かな今、ラウラさんっていうね女性やけど、うん、
女性の、
はい、あの前後編で合計4時間半っていう映画なんですけど、
あら、また持ってきましたね、
あかんと思ってたのに
また長いね、
途中ランチ挟みますか、
挟んでますよ、
挟んでますか、やっぱりあ
もうね、もう革新的なんですよ、
何が、
もう全く新しい、ええ、もうこの新しさのわけがわからない、あの、ええ、普通の映画に見えるんですよ、
うん、
何にも飛び道具を使ってない、
うん、
あの正攻法の撮影、
うん、
正攻法の演技なのに、
うん、
もうわけがわからない話になっていくんですよ、
へ、
まあ、女の子が、
うん、
あの一人田舎町で植物調べてた植物学者がいて、彼女が突然失踪したと、なんで都会に住んでた恋人がその村に町に来て
探しに来るわけですね、
町で彼女の運転手を務めてた同僚と二人でおろおろ探し回るっていう話が、まああの 前後編で全12章立てになってて、うん、まあ、ちょっと小説風に進むんですよ、うん、誰々の章とか、うん、あ、まあ、第1章は冒険っていうところでもうしびれてしまうんですけ ど、で一体彼女に何が起きたんやっていうのを知ってる人を尋ねながら、うん、記憶の中の彼女が何か言ってたか思い出しながら進んでいくんですけ ど、もう素晴らしいんですよ。そう、それでまあ冒険好きの皆さんはもう先行上映からドッと駆けつけてくれて、こんなところで終わったら帰られへんとか言って予定変更してそのまま見ていってくれたりしてるんですけどね、もうまず女性映画としてもこんなん見たことないです。はい、あのフェミニズムとかって実は私ちょっと疎いところがあって、というのはあんまり女性扱いされた記憶がない人生だったんですよ、どこ行ってもね。だからその男女差別っていうのがあるのかどうかを、まあのんきなもんで体感したことがなかった。なので今の、まあ、例えば LGBT の話とか、あるいは、まあ、それこそマツコさんの話とかみたいなことも一人一人の個性としてしか受け取ってなかったんですよ。もともとね、そうそう、集団で
女性扱いしてほしいと望まなかった。
いや、めちゃめちゃ今も望んでますよ。
望んでるけどでもそういうフラットにずっと思ってたんですか。
そうなんですよ、なんか女で損やったなとか、うん、全然なかったので。
すごい。へ
ー。なんですけど、もうそういう性別とか、うんうんうん、人間の境目を全く超えて未来へ行くみたいな映画なんですよ。説明のしようがないんですけど。
なるほど、はい、こオチはあるんですか。
そこですよ、問題は。
そこですよ、そこ大事ですよね。
そこだけ教えて、あんまりネタバレになったら
あ、そうですね、
オチだけ、オチだけ。
でもこの説明ね、秘密は秘密として輝き始めるって書いてあるから、
オチはないね。
そういうことです。
なさそうだね。
そういうことです、
ね、ないよね、わかる、わかる、わかる。
でそれでやっぱり男性はイラッとして変えられる方もいて、でも女性はね、まあ主人公ラウラって言うんですけど、はい、わかるわかるでラウラとか言いながら書いてる。
これはんだ、
この3個なんか書いてますけど、すこれが3作、
はい、3作
が続いてるって話なんですか。
ね、トレンケラウケンができる前に作った3本なんですけど、
そういうことだね。これが、はい、トランケラウケンというのが前編後編の長い映画なんですね。
超大作、はい、
なるほど。これがその前の、あ、わかりました、すいません。
そうなんです、
説明しなかったけど、オステンデとドッグレディと、はい、詩人たちは、
はい、
フワナ
ビノッシに会いに行く
が前作
で、この3本が絶妙にね、トレンケラウケンを見てから見ると、うん、全部地続きの映画になっていくっていう、なんかそう、壮大な。
じゃあその伝えたいことは割と、うん、
もう変わらない、最初からそうです。そうなんです。もうだからまあ難しく考えなくても、うんうん、ただ のミステリーとしても謎解き物語としても、うんうん、まあ、アルゼンチンの風土に触れるっていう意味でもすごく楽しいし、うんうん、まあ、主人公のラウラっていう人が、うん、まあ、ほんまに魅力的なんですよ、そうなんですよ、謎めいてるけど魅力的で、
うん、女性から見ても共感できる、
うん、女性は特にやと思います、まあね、南米ってやっぱりもともと現地人がいて、うん、ヨーロッパ人に攻め込まれて、うん、でいろいろ混血が起きた後に、うん、自国の政府が軍事政権になって国民苦しんでるっていう歴史があって、うん、それこそガルシア・マルケスの100年の孤独がね、うん、文庫化されて大ベストセラーになってましたけど、うん、なんかこの世とあの世が地続きというか、うん、非現実的なことも、うん、日常的にあってもそんなもんよねみたいな不思議な文化があって、そういうものがもう大地に染み込んでるんやなっていうね、それが当たり前っていうのにすごく憧れを持って、ちょっとまあ皆さん2週間ぐらい、あるいは地方によっては1日限定上映されてるんですけど、ちょっとディマルさん1ヶ月半も上映してて、
まあそこはオーナー特権でね、
すいません。
いやいやいや、素晴らしい、素晴らしい。
これで、まあ、
見たくなるな、本当に説明聞くとね。
いや
うまいわ。
いや、ちゃんと説明できてないのがちょっと心残りで。
いや、やっぱりね、
十分興味はそそられてます。
やっぱりこう愛情が伝わるからね、うん、
ちょっとクレイジーになってしまって反省もしてるんですけど、もうね、あ、作り方が新しいんですよ、うん、やっぱ今まで映画って大きなお金集まっ ったら、うん、それでまあ逆算して、うん、この映画を2週間で撮ろうかとか、うん、でお金なかったら1週間でやろうかとか、うん、で作ってきたじゃないですか、うん、つい最近まで。でもこの人たちはその締め切りとか予算に合わせて作ることから脱却しようとされてて、うんうん、映画を作る仲間たちで共同体を作ってて、うん、エルバンベ、バンベロシネっていう、うんうん、でそれでまあ可能な限りの助成金を受けつつ、うんうん、日曜大工じゃないですけれども、うん、あの日曜映画人みたいに、うん、なりわいを持ちながら仲間で週末映画撮るっていうのを重ねてて、だから生活と映画に区切り目がないっていう生き方をしてる映画人で、トレンキュラオケは6年かかって撮ってるんです。そうみたいなのが、
え、じゃあもう主人公たちも共に年を重ねてるんですか。
そういうことなんですよ。でその主人公のことを考えながら生きてるから、ね、多分意見も出して、
そっかそっか、
途中でこれ脚本変わったねみたいなこともあるんですよ。
なるほど、
さすが。
なるほどね。
え、何度見ました、ちなみにこの
時間。いや、これね、上映してて、うんうん、まあ、前半後半2時間ちょいずつあるんですけど、うん、ふと気づいた1時間見てる時があるんで、
やっぱそれだけ引き込まれるんです
ね。なんか何度見ても面白いんですよ。普通の映画もやっていこうとは心に思ってるんですけど、
けどもうついつい1ヶ月半、はい、
そう、
素晴らしい、
まあ、エルパンペロシネから、あの、まあ非公式にシネマ203は世界で一番、あの、ラウラ・シタレラ監督作品を上映している劇場というお墨付きをいただいて、
すごいじゃないですか。
いい話です
ね。ねえ、なかなかないですよ、こんな情熱を持った。
いや、和歌山の皆さん、でも本当にさすがです。さすがセンスいいっていうか、うん、やっぱり新人の紹介って難しいでしょう、うんうん、なんやけどもう臆せず飛び込んできてくれて、
いや、それは香水さんが、
いやいや、そんなこと
ないない、
いや、そんなことないない、
安心していける、絶対そ そう、
もう本当にお目が高いって感じでね、
香水さんのおかげですよ。
ちょっとクレイジーですけど、
ね、そんなに言うなら見てみようか、いやいや、っていうところからね、そうそうそう、入りやすい、
それはそう、それはそうです。
本当に本当に、
ちょっと初っ端から熱く語りすぎて、
いやいやいやいや、
時間ある日を探さないといけないですね。
そうね、
ね、
確かに。
なんかパンフレットに見ちゃいますけど、しし、曲でも聞きますか、何かリクエストあれば。
ありがとうございます。うん、そう、あの、松本さんにお伝えしないといけない、あの、
はい、何でしょうか。
何か
問題が、はい、問題が発生しました。
いやー、もうすごいお客さんが来てくれましたね。
あ、そうなんですか。
はい、あのキリンジの曲をきっかけに、うん、ヌーベルバーグを見ているっていう。
よくわかる
ね。すごい若い男の子が来てくれたんで。
若い子なんですか。
はい。なんで今日はこれ一曲まず聴いていただいて、はい、解説いただきたいと思います。
はい。
なんていう曲でしょうか。
はい、キリンジの君の胸に抱かれたい。
キリンジのこの曲を聴いて、
これ聞いてトリフォー、
トリフォー、
はい、トリフォーの、ね、はい、逃げ去る恋という映画があると気づいて、うん、そこからヌーベルバーグを見始めましたっていう人が、う
ん、
このアルゼンチン映画になぜか惹かれて来てくれたんですよ。
若い人なんですか。
いや、隣の県から。
へー、はい、すごい。
でしかもこれシリーズ5本あるんですけど、うん、5本全部見終わったところかな。
すごいね。
そう、それコンプリートおめでとうって言って、うん、そう、それで最近は何の映画見てるのって聞いたら、うん、あのブックオフですかね、うん、あの中古屋で、うん、あの救済したDVD を見てきましたって聞いたら、それが未知との遭遇やったんですよ。あれトリフォー出てるから、それトリフォーつながりですかみたいな話をして、うん、まあ、うち、あのシネマ203さんの冊子作ってるんですけど、うん、7月号の表紙を見たら、うん、私未知との遭遇って書いてた、うん、すごいでしょ。
すごいですね。
そうで、もちろん彼はこの未知との遭遇に関わる、うん、このまたややこし特集です。こちら、
すごい、これは8月の上映ですか。はい、
ね、もう7月19から出ます。
あ、もう間もなく、
はい、
う
ん、皆さんご存知だと思います。ファンタスティックプラネットという1973年のフランスのアニメですね、うん、これを、このルネ・ラルーっていう監督が、うん、まあ、当時フランスにアニメーションを大人向けの作るっていう、うん、風習がなくて、風習というか、まあ、はい、うん、あのやってなくて誰も、うん、それでもこれ絶対作るんやって執念で、うん、 あの自力でただ一人努力して作ったルネ・ラ・ルーっていう監督が、うん、まあ、この間亡くなったんですけれども、うん、まあ、あの生前残した全長編3本をセットで特集上映しようという企画、うん、和歌山に初めてです。
いいですね、尖ってますね。
尖ってますよね。それがなんか誰も知らんやろうみたいに思ってたら、今若い子に大人気なんです
ね。そうなんですか、
僕知らなかったですよ。でもなんか今見たら、うん、この絵面というか、うんうん、あの作風、絵の作風でいうと、うん、妖怪人間ベムベラ、
いやそんな感じ、本当
なんかこういう感じ、
ね、あそれそうね、う
ん、なんかあります、
似てるね、この顔の唇とか、うん、なんかちょっとこうい
ろんな要素もガンダムっぽいのもあるんですか、
なんか影響を受けたのかなって感じたけど、
あそうかもしれないね、
年代的にも
そうかもしれないね、
そうなんですよ。私も見逃しててっていうか、うん、当時80年代とか90年代は、うん、あのカルトの範疇っていうかね、
そうでしょ、う
ん、カルトの人しか見に行ってないみたいな感じだったんで、私ちょっと追いつけてなくて、うん、今回初めて見たらね、本当におっしゃる通りで、子供の時日常的に見てた日本のアニメのちょっとダークな感じと、
うんうん、ダークな感じ、
うん、ダークな感じです、思い切ってダークな感じと、うん、で音楽本気な感じと、うん、がすごい懐かしかった、
うん、はい、だからなるほどね、うん、
ポスター枠に入れてあの階段のとこ置いてみたらすごい似合うんですよ、うん、やっぱり同年代かいみたいな感じ、
こうでもインパクトありますね、
ありますよね、
かっこいいこのポスター、
はい、
映画のポスターですよね、
そうです、
うん、アート作品のような、う
ん、ね、ね、
うん、やっぱり香水さんの話聞いたらやっぱり見たいなと思う、うん、
ね、ほんまですか、うん、もっと言った方がいいのか、
この語り口調とね、なんかそのストーリーからの、うんうん、見たくなる、
うん、確かにと思う、
うん、そうですか、
これだけね、僕ね、うん、実は今日イーストストリートコーヒーで、うんうん、次これみたいですよって教えてもらってふーんって思ったから
特に刺
さる、なるほどね、
アニメ香水さんもやっぱ幅広いなぐらいだった、
なるほどなるほど、
今の聞くとね、
うん、でやっぱその年代で、うん、まあそういう自分らが小さい時に見てきたものにも影響を与えてるとか、うんうん、
逆じゃないから、
逆かな、
逆、
年代から言っても
どっちやろ、
1972年、
82年、
このガンダーラはね、うん、
一番古くて73年、妖
怪人間ベム似てるって言ったところ、
そうや、ね、
ベムはそうです、
ベムはそうか、
これは北朝鮮のアニメーターが書いてますから、
ね、うん、僕はこれね、あの昔あの宝島のそれこそカルト映画特集っていうのにこれ紹介されてて
絶対されそう、
その時なんか DVD を DVD じゃない VHS を実家に多分まだあると思う、
すごい、確かに妖怪人間ベムは1968年、
そんなぐらいやな、
いや僕ら再放送で見てたよね、
そうなんですか、うんうん、
ね、すごいね、
すごい、すごい、日本のアニメ、
う
ん、
もうだってテーマソングとかすごいですよ、今聞いてびっくりしますよね、
かっこいいですよね、
かっこいいんですか、
すごいですよ、
わからない聞いてみよう、
だからその世代の方は必ずスチル写真は見たことあって、でも劇場で見た人はすごい少ないんですよ、
僕劇場では見たことないです、ね、上映してるのに遭遇したことがない
ですか
まさかこの時代に、
この時代に和歌山で蘇るとは、
そうなんですよ、しかも今回これあれです、あ
のもう一つチラシが
4K素材ができたばかり で劇場公開も日本が初めてらしいんですよ、
ちょっと前になんかブルーレイから出てましたよね、
出てました、ね、でそこから 4K に初めてなったと聞いてて、
じゃあ見よう
てる、ね、
すごい、ね、
すごい範囲の広さ、
いやいやいや
本当に
偏ってるんで僕も、
いやすごい、そうそれ でこちらの小さい方のチラシは、はい、
そうなんですよ、これがねもう昨日終わったんですけど、うん、あの、うん、ヌメロ温泉って朝から晩までやってるバーありますよね、うんう
ん、はい、最近
そう、
ね、
いやそういう朝から晩ま で、ね、確かに言われてみたらやってます
そうですよね、うん、
モーニングをね食べられて、
そうそうそうそう、であそこでちょっと変わった先行上映やろうって今応援してもらってて、う
ん、いいですね、
若い人たちがどっと集まってきてくれてるかなっていう ところですね。
あ、じゃあ今後もヌメロ音声でこういう上映会は、
ね、やれたらいいねって話はしてるんですけどね、また、うんうん、まあこんなにぴったりなのなかなかないんで、というわけで、はい、力を借りてますね。
でもなんかいいですね、こういうところで見れて、うん、だってワンドリンクついて、はい、1500円、
ねね、ワンドリンクはプラスなんでごめんなさい、ハロってことは
失礼しました、失礼しました
。1500円プラス、
はい、映画なんか飲んでくれよっていうこと
で、そうです、そうです、はい、それだけで、
うん、いやでもでも、
ね、でもなんか全然いいじゃないですか、ね、雰囲気味わえて、
たまにそういうのもいいかなと思って、うんうんうん、であとは夏はねやっぱりあのシニアの皆さんお家出るのが危険になってくるんで、うん、去年の感じからしてちょっと若い方が動いてるのに合わせたものもやった方がいいかなと思って、
うん、そうかそうか確かにね、はい、それはそうかも。
7月8月はそれをやります、うん、いや多分新しいカルチャーを教えてもらえると思います。あのこれ聞いてる方でもご存知のあのシビトってラッパーっていうんですかね、ヒップホップの禁断の惑星っていう禁断の曲が若い人たちの間ではすごい大人気みたいで、これもう一回かけたらもうそれね寝るまでループしてしまうので気をつけないといけないんですけどね。なんか全然知らん夜のカルチャーに触れられて楽しいです。
面白いね。
いやいや
いやいや、もうねいつも面白い話聞けるね、
本当にびっくりするわ。
いやどうなんですか、夏の楽しみは皆さんは。
夏の楽しみ、うん、何ですか、ね、
夏の楽しみ何やろうね。こっからね、
うん、
大してないよ。
あら、
そうな、
確かになんかバーベキューしようとかそういう感じじゃなさそうですもんね。
バーベキューこのクソ暑いのにできないの、ね、
確かに誘われないですね。
暑いわ、
海行こうとかじゃないですもんね。ゴルフはでも続けて、
僕はゴルフしか楽しみがないんで次も行かないしバーベキューも行かないし
一年中変わらず、うん、寒い日も、
うん、そうなんや。新宿のゴダール店は行かないんですか。あれ行ってみたい。
知りました、今知りました。
あ、本当ですか。もう今ちょっと界隈ではちょっとねえらいことになって、
えらいことになってんの、
はい、
じゃあ僕界隈にいないってことですよ。
界隈にいない、
はい、で
も、はい、ちょっと怖い感じで盛り上がってますよ。あの新宿の不思議なビルに、ゴダールあの最終遺作か、
うんうん、
長編の遺作イメージの本っていう、うん、作品だったんですけど、うん、それを展示会で表現してるっていうのが、その本国フランスかなでやった時のキュレーターで、うん、ゴダール最後の右腕と言われた人がキュレーションしてやってて、うん、多分ゴダール関連の人らでわっさーなってる感じ、
ゴダール関連の人ら、
ゴダール関連の方々で、うん、はい。
なるほどね、まあ熱狂的なファンがね
いるんでしょうね。
監督ちょっと調べてみます。調べてみます、
うん、まあ、すぐ近お近くですからね。
そうですよ、
近いですからね。僕らがいたらえらい遠いとこやから、うん、
もう遠くで指加えて、うん、行ったところで ね楽しさが分かるかどうか分かんないんですけど、
まあ、見といたらまたね。
まあそうだ ね、うん、そうだね、
不思議なことになってるなと、うん、
僕はちょっと個人的に この映画がとても、
あ、それは
ドンキホーテですね。
テレイギリアム
ね、もうテレイギリアムはもう今必ず見ていただきたいので、ね、もう18日までで終わってしまいますんで。
そうなんや、
はい、ぜひ
なんとか見に行こう。
はい、これジョニーデップで撮り始めてたんですよね。
そうですよね、
これ30年くらい前に。
そう、ね、あ、そうだ、
そう、
そうだ、
そう、ね、
はいはい、これだ、
そう、それが何度も頓挫して、で結果的に、うん、旬だったアダムドライバー主演に、ね、で念願の30数年大の企画が、あの未来世紀ブラジルの主演だったジョナサン・プライスがドン・キホーテになんて出来上がった作品。そうなんです、これあのコロナに入りたての2020年の1月公開だったんで、で皆さん映画に出かけられない時期にジストシネマやってくれてて、私週に3回見に行ったやつ。
愛だわ、愛がある。
はい、まあでもね、テリー・ギリアムってやっぱりあのモンティ・パイソンのアニメーターだったんで、うん、あのちょうどこの「ファンタスティック・プラネット」のルネ・ラルーと同時代に、お互い「ファンタスティック・プラネット」も切り絵のアニメなんで、うん、ちょっと同じ職人
に
近いねと思ってやってます。
そんな裏テーマが
一応ね、
つながりがあったんですね。